海亀の島、海鳥の島。今、我らの流水丸は、波を蹴立てて、ハワイ諸島に沿って、北西に進んでいく。ある日、夜が明けてみると、近くに、フレンチ、フリゲート礁がまみえるではないか。フレンチ、フリゲート礁とは三日月型をした大きなサンゴ礁で、このサンゴ礁の中には、小さな砂の島が、いくつも並んでいた。私は、その中の一つの砂島を選んで、流水丸を、その一帰り沖に停泊させた。早速、島を調べる一隊を上陸させるため、漁船を下ろし、漁業長が、スイフト漁夫5人を連れて、砂島に上陸した。漁船が、砂島に着き、6人が上陸すると、黒い大きなものが、いくつも動いている。なんであろうかと近づいてみると、それは、甲羅の大きさが1メートルもある、ウミガメの小学帽が、のそのそしているのであった。中には、ベッコウガメ、タイマイも混じっていた。よし、みんな捕まえてしまえ。一同は、ウミガメを片っ端から、仰向けにひっくり返した。これでカメは、重い甲羅を下にして、短い足や首を、宙に動かすばかりで、どうすることもできないのだ。この大ガメは、頭の方の力が大変怖くて、頭の方からひっくり返そうとすれば、大人が3、4人かかって、やっとだ。しかし、後ろの尾の方からなら、一人でころりとひっくり返されるのだ。亀の重さは、130kg から、220kg ぐらいもあった。この亀を、もっこに入れて、えっさ、こらしょ。と、二人ずつで担いで、波打ち際につないである漁船に、積み込んだ。みんなは、大量にすっかり喜んでしまって、どんどん亀を運んだので、浜の漁船は、仰向けの亀が盛り上がって、亀でいっぱいとなり、船べりから、波が入りそうだ。漁業長は、大声で怒鳴った。もうたくさんだ。そんなに積むと、亀で船が沈むよ。何遍にも、本船へ運べ。本船では、私を先頭に、留守番が総出で、漁船が運んでくる亀を受け取っては、甲板に、仰向けに積み重ねて、大量に大満足であった。この、ウミガメのサンゴ礁を後に、本船はさらに北西に進んだ。三角形の島で、頂上が真っ白い島の近くを通った。この島は、ガードナー島といって、草も木も生えていないが、頂上が真っ白いのは、鳥の糞であった。海鳥の多いこと、全く鳥の島だ。遠くから見ると、群れ飛ぶ鳥で、空が白がすり、そうして、島は霜降りにまみえる。この島を通り越してから、二日目のことである。ちょうど正午ごろ、水平線を見張っていた見張り当番が、遥かな水平線に、髪の毛がに、三本生えているようにまみえるものを見つけた。これが、レサン島だ。低いサンゴ島で、白い砂の上には、緑のつる草や雑草が、一面に茂っていて美しい。日本のヤシの木と、一本のイヌシデの木が立っているのが、この島の特徴で、航海者のいい目印になる。この島には、十何年も前から、アメリカ人が、たくさんの労働者を連れて渡ってきて、大掛かりで鳥の糞を採取しては、ハワイ島へ送って、サトウキビの肥料にしていた。島の周りの海には、魚が非常にたくさんいる。つまり、餌になる魚が多いから、 鳥が群がるのである。流水丸が、ホノルルを出版してから、いつしか1ヶ月以上の日が過ぎて、無人島のリシャンスキー島に近くなった時は、5月の中頃になっていた。船を、リシャンスキー島の近くへ寄せて、錨を入れ、ここで、船の位置を知るのに使う、正確な時計、計船儀が、正しいかどうかを調べた。それは、午前、正午、午後に、太陽の高さを、6分儀で測って、地球の緯度と経度とを計算して、調べてみるのだが、我らの計船儀は、正確であった。リシャンスキー島は、低い砂の島で、草も、小さな木も生えていて、海鳥、ウミガメ、魚がたくさんいた。島の主のような、何やたまかのアザラシが、海岸にいたが、上陸した我々の姿を見ると、みんな海へ逃げてしまった。この島の名前は、ロシア語であって、西暦1805年に、ロシアの帆船がこの島を発見した記念に、その船の船長の名前を、島の名としたのだ。この島を調査してから、さらに北西方の、ハワイ諸島の一番姉妹の島、水の出る、ミッドウェー島に流水丸が向かったのは、5月17日であった。この時、流水丸に積んでいた獲物は、孵化船を、小学棒320頭、体前に100頭と、たくさんの海鳥であった。海鳥の中でも、アホウドリは、一番大きな鳥である。肉は食用になるが、美味しいものではない。卵も食用になる。大きなオバネは、西洋婦人帽の飾りになり、胸の柔らかい羽は、婦人コートの裏につけるのに良い。その他の羽は、枕や布団に入れる材料として、輸出されるのである。アホウドリが、海から飛び立つときは、風さえあれば、風に向かって、大きな翼を左右に張っただけで、何の造作もなく、ふわりと空中に浮かび上がる。しかし、風のないときは、他の海鳥と同じように、羽ばたきを続けたり、足で水をかいて、水面を走るような格好をして、飛び立つのである。アホウドリは、陸上で、歩いたり、走ったりすることは、大変下手で、人が正面から向かっていくと、ただ翼を広げただけで、どうすることもできない。その名の通りの、アホウで、たちまち人に捕らえられてしまう。それで、無人島に群がっているこの鳥の大群も、上陸した船の人の太い棒で、じきに打ち取られてしまうのだ。ともかくも、流水丸は大量である。もうこれで、目的とする島々の調査も済んだ。成績は優だ。ミッドウェー島で飲料水を積み込んだら、それから先は、まっすぐに太陽を走って、日本へ帰るのだ。流水丸のみんなは、勇み立ってきた。パール、エンド、ハーミーズ賞。リシャンスキー島を後に、ミッドウェー島に向けて出発したあくる日、すなわち、18日の正午に、船の位置を測ってみると、予定の航路より、20海里も北の方に流されていることが分かった。この辺の潮は、北へと流れている。その潮流が、思った絵よりも怖く、船がこんなに流されたのだ。ミッドウェー島に行くのには、パール、エンド、ハーミーズ礁という、いくつかの、小島と暗礁の群れの、南の方を航海しなければならない。この暗礁にぶつかったら、大変なので、船がもっと北の方に流されても、パール、エンド、ハーミーズ礁の、 一番南の方へ出っ張っている暗礁を10海里離れて通ることになるように、船の進路を決めた。流水丸は、ホノルルを出帆してから、ずっと吹き続いている北東貿易風を双方に受けて、心地よく搬送していった。パール、エンド、ハーミーズ礁というのは、南北9海里半、東西16海里の、広い海面に散らばっている、いくつかの低い珊瑚礁の小島と、暗礁の一群である。そして、この珊瑚礁には、昔から、たくさんの遭難談が伝わっている。その中の一つは、西暦1822年4月26日の晩に、英国の捕鯨帆船、パール号とハーミーズ号の2隻が、お互いに10海里を隔てた小島に乗り上げて、船を壊してしまった。その後、この2隻の難破船の乗組員たちは、一つ島に集まって、無人島生活をやった。そして、乗り上げて壊れた2隻の船の木材や板、釘を集めて、みんなで力を合わせて、約30トンの船を作り、それに乗って、やっとハワイ島に着くことができた。その時から、この2隻の船の名、パール号、ハーミーズ号を、この一群の珊瑚礁の名として、パール、エンド、ハーミーズ礁というようになったのだ。この二隻の捕鯨船が、木舟であったから、壊れた船の木材で、小舟を作ることができたが、もし鉄の船であったら、船を作って、ハワイに行くことはできなかったろう。それに、昔の帆船の乗組員は、みんな器用な人たちであって、大概の人は、大工の仕事ができたのである。その、パール、エンド、ハーミーズ礁を、無事に通り過ぎようと、流水丸は、良い風に帆をいっぱいに膨らませて、ミッドウェー島へと進んでいた。やがて日が暮れて、18日の午後10時になった。そうすると、今まで吹いていた北東風が、急にばったりないで、風が全くなくなってしまった。風で走る帆船が、無風となっては、どうすることもできない。こういう時は、錨を入れて停泊すれば、一番安全である。それで、錨を入れようと思って、海の深さを測らせると、とても深い。120ヒロ、219メートルの深さまで測れる測深線が、海の底へ届かない。つまり、海は大変深くて、120ヒロ以上もあるのだ。仕方なく、船を流しておくことにした。船は潮の間に、ぐんぐん流れていく。そのうちに、波のうねりが高くなってきた。船は、ぐらんぐらんと揺れ始めた。真っ暗闇の海は、動けなくなった船を、いじめるように、波の大きなうねりをだんだん大きくして、船を揺り動かす。当直を終わって、一休みと、寝ようとする人たちも、眠られないくらいに、船は揺れた。私は、絶えず甲板に出ては、風が吹いては来ないかと、空を眺めた。こうして、嫌な夜は明けて、19日の朝になったが、昨日の夜、風が止んでから天候が変わって雲が一面に空を覆って、太陽を見せない。ちょっとでも太陽が見えたら、太陽を測って船の位置を知ろうと、六分儀を用意して、私も運転士も、空ばかり眺めていた。自分の船が、どこにいるのかわからないくらい、嫌な気持ちのことはない。それで、見張りを厳重にさせて、帆柱には、二人の見張り番を登らせた。二時間交代で、朝から晩まで、絶えず四方を見張らせた。もしや、 水平線に島が見えないであろうか。海の色が変わっているところはないか。海鳥が群れ飛んでいるところはなかろうか。そういうものが見えたら、すぐ知らせるように、帆柱の上でも、甲板の上でも、船をぐるりと取り巻く水平線を、みんなは鋭くあのであった。しかし、何にも見えなかった。この辺り熱帯の海では、天気のいい時、帆柱の上から海面を見渡すと、水の色の変化によって、暗礁や浅いところを発見することができる。一番いいのは、太陽が水平線から高くて、その上、光線を後ろの方から受ける時で、こんな時は、少しぐらい波があっても、暗礁や浅瀬の見分けがつく。海の色は、おおよそのところ、1メートルぐらいのごく浅いところが、薄い褐色。10広、15広、18メートル、27メートルぐらいまでは、青みの多い緑色。深さを増すにつれて青みが取れて、20広、36メートル以上の深さは緑色。それ以上深くなると、濃い緑色となり、30広、55メートル以上では、藍色。それからは黒っぽい色が増してくる。また、海面にスレスレの暗礁は、波がぶつかって、あがたっているので、発見することもある。鳥が群れ飛んでいる下に、島があるのは、言うまでもない。もっとも、鳥は、魚の群れの上にも飛んでいるけれども、それは飛び方でわかる。海鳥が、丸く、ぐるぐる飛んでいるときは、きっとそのもとに、魚群がいるのだ。ともかく、海の浅いところへ来たら、怒りを入れることにして、怒りの用意をして、深いと知りながらも、時々、海の深さを測ったが、促進線は海底に届かない。潮の流れは速い。どうなることかとみんな心配していた。不気味な、不愉快な19日は、こうしてくれてしまった。暗礁をめがけて。夜空には、星一つ見えない。昼間、黒ずんだ藍色の海が、盛り上がり、またへこんで、船を動揺させたうねりは、真っ黒い夜の海に、一層大きく、上下に動いて、どこへ船を押し流していくのであろうか。大自然の、目に見えない縄で縛られたように、船と乗組員は、どうすることもできず、潮流の勝手にされている。うねりは、人間の弱さを嘲笑うように、船を揺すぶっている。こういう時の船長の苦心は、経験しない人には、いくら説明してもわかるまい。船内に、時を知らせる夜半の時鐘が、八つ、カカン、カカン、と打ち鳴らされた。この八点鐘が鳴り終わって、20日の零時となった。それから、1時間ぐらい経った時であった。私は、自分の部屋を出て、船尾の甲板で運転士と話していた。どうも困ったね。風は吹き出しそうもない。ともかくも、続けて深さを測らせてくれたまえ。と言っていると、すぐそばで、深さを測っていた水夫が、120広の促進線が、届きました。と、驚いたような声で、報告した。これを聞いた途端に、私は、総員配置につけ、と、怒鳴って、休んでいるものを、みんな来させて、非常警戒をさせた。海の深さを、すぐ続いては枯らせると、60広、109メートルとの報告があった。120広が、たちまち60広と、浅くなっているのだ。これは、船が、パール、 エンド、ハーミーズ賞に近づいている証拠だ。パール、エンド、ハーミーズのサンゴ礁は、切り立った岩で、深い海の底から、屏風のように岩が突き立って、海面には、その頭を、ほんの少し出しているのだから、岩から半海里ぐらいのところでも、60ヒロの深さはあるのだ。船が、パール、エンド、ハーミーズの暗礁に押し流されていくことは、もう逃れられないことになった。もっと浅いところへ行ったら、海の底が、砂でも泥でも岩でも構わない、怒りを入れなければならない。私は、闘病用意、の号令をかけた。続いて、40ヒロ、30ヒロ、と、深さを測っている者の叫ぶ声。浅くなり方が、とても急だ。船は、1秒、1秒、暗礁の方に流されていくのである。20ヒロ、36メートル。もう危ない。右舷闘病。の号令を下した。ドボン。ガラガラガラ、あまり右舷の怒りが、船首から海に落ち、続いて怒りの鎖の走り出す響きも、いつもとは違って聞こえる。事情は、全く切迫している。ところが、海底は岩で、怒りの爪が引っかからない。船は、怒りをガラガラ引きずって、なおも流されている。浅い海底の岩に当たって、跳ね返る波と、沖の方から打ち寄せる波が、深夜の海に、騒ぎ狂うのであろう。船の動き方の激しいこと、甲板上の作業も、十分にはできなくなった。怒りが、引けます。喉も裂けろとばかり、大声の報告だ。船は、怒りで止まらずに、暗礁へ向かって、どんどん流されていくのだ。危ない。左舷闘病。私は、すぐ号令した。左舷の怒りも投げ込まれた。二つの怒りは、やっと海底を、岩を、しっかりと描いて、怒りの鎖がピーンと張った。その時は、運転士と水夫長が、船首で怒りを扱い、船長の私は、船尾甲板で、指揮をしていた。帆船には、船橋はない。帆に含む風の様子を見て、号令を下すため、指揮者は、船尾にいるのが普通である。さて、怒りの爪が海底を引っかいて、しっかりと止まり、秒差がピーンと終われば、船首は、秒差に引き止められて、流れなくなる。そして、船尾の方が、ぐんぐん一方へ回り始めて、間もなく、船全体が、怒りの方に、まっすぐに向き直って、停泊の姿になるのである。しかし、このようにして止まった船首に打ち当たる波の力は、動かぬ岩を打つ力と同じに、強大なものである。秒差が張りました。運転士が、大声で報告した。よーし。私は、返事をした。まず、これでいいと思った。その途端に、ドシーン。大波が、船首を打った。船首に、津波のように、海水の大きな塊が、崩れ込んだ。船は、ぐらっと動いた。ぐわっ。腹の底に、染み渡るような響きが、船体に伝わった。しまった。怒りは鎖が切れたな。と思うと同時に、果たせるかな。右舷秒差、切れました。悲壮な叫びの報告。私が、返事をしようとする瞬間に、またしても。ぐわっ。腹に、ビリッ、と答えた。あ、 二本とも切れたな、と思ったとき、左舷も切れた。うなるような叫びが、船首に上がった。もう行けない。総員、予備病用意。私は、大声で号令した。これが、最後の手段なのだ。あっ。ゴー、ゴー、響きが聞こえてきた。真っ暗闇で、周りは何も見えないが、岩と戦う波の響きだ。暗礁は近い。船は、切れた鋲叉を海底に引きずったまま、ぐんぐん岩の砲兵をし流されている。危険は、全く迫ってきた。危ない。このままでは、船体は暗礁にぶつかって、めちゃめちゃに壊れてしまう。そして、沈没だ。船の運命は、今はただ、万一の用意に積んである、予備病にかかっている。総員は必死に、予備病の用意に取り掛かった。まだ、大波に揺られる、小舟の上の経験のない君たちには、この時の様子は、想像もつくまい。何しろ、真っ暗闇で、周りは何にも見えない。夜中の1時過ぎ、2時近くだ。深い海から、力強く、ぐっと押してくる大きなうねりが、海面に少し頭を出している暗礁に、捨て身の体あたりでぶつかる。それが跳ね返ってきて、後から後から、感覚を置いて押し寄せる波と、ぶつかり、ごった返して、三角波となり、たけり狂っている。そこへまた、どっと寄せてくる大うねり。すべてが力を合わせて、船を揺すぶるのだ。言葉で言えば、踊り狂った波が、船を猛烈に動かす。怒涛が、船をもみくちゃにする。まあ、こんなものだが、実際はどうして、そんなものじゃない。断っておくが、この大波は、大主家の荒波ではない。天気は穏やかで、風はないが、上下に動くうねり波が押してきて、暗礁に激しく打ち当たるのだ。総員は必死になって、予備病用意の作業にかかっているが、前後左右に、激しく傾き動く甲板では、物につかまっていなければ、立ってもいられない。それに、先に投げ入れた、右舷と左舷の錨は、船首の左右に一つずつ、いつでも視えるように備え付けてあったのだが、予備の大錨は、船首に近い上甲板に、しっかり縛ってあるのだ。どんなに大波が打ち込んでも、波に取られぬよう、いくら船が動いても、びくとも動かぬようになっている。もし、この錨が動いたら、甲板にダイヤを開けるだろう。その、予備鋲を縛ってある、小さな鎖と綱とを解いて、太い錨索をつけて、海に投げ込もうとするのだ。作業には、ちょっとの油断もできない。予備鋲が、船の激しい動きにつれて、ずる、と動いたら、足を覆ったり、手を覆ったりする怪我人が出るだろう。老練な水夫長。どんな危険が差し迫っても、びくともしない運転士。腕に覚えのある水夫が4人。ランプの光に、全く必死の顔色で、予備鋲の用意をしている。他の者は、太い錨索を引き出している。ゴー。ゴーと、岩に打ち当たる波の音は、いよいよ怖く響いてくる。あっ。真っ白に砕ける波がまみえる。岩が近いぞ。もうダメか、船は、長く垂れた鋲叉を海底に引きずっているので、船首を、押し寄せる波の方へ向け、後ろ向きに流されている。大きな波が、船首を、ふわっと持ち上げた。それが、船尾の方へ通り過ぎ、 船尾が、ぐっと持ち上がって、船首が前のめりに傾いた時であった。
バリ、バリ、ドシーン。
すごい大音響が船底に起こり、甲板上の人たちは、あっと、倒れそうになった。
やられた。
岩が、船底を突き抜いたのだ。甲板は、ひどい勢いで持ち上がって、ポンプやタンクに通っているパイプは、船底を岩がぶち破って持ち上げたために、甲板から、飛び出してしまった。それと同時に、動かなくなった船に、ダイナミの最初の体当たり。
ドーン、ザブリ。
海水の大山が、甲板に崩れ落ち、打ち当たる大力に任せて、手当たり次第に、何かを打ち壊して、滝のように甲板から溢れ出す。そして、壊したものを、残らずさらっていく。乱暴なダイナミは、のべつに打ち込んでくる。予備病の用意も、もうダメだ。ついに、パール、エンド、ハーミーズの暗礁の一つに打ち上げられて、船の運命は決まったのだ。それは、夜明けもまだ遠い、午前2時頃であった。待ち遠しい夜明け。我らの流水丸は、暗礁に打ち上げられてしまった。しかし、岩が船底に食い込み、船首が波の方に向いているので、すぐに船体が砕けて沈没するようなことはあるまい。もともと船は、船首で波を押し分けて進むので、船首は、波切りをよく、特に竹夫に作られてあるものだ。それでまず、夜の明けるまでは、持ちこたえられる見込みがあった。これがもし、船が横から波に襲われる向きになっていたら、すぐにも、砕けてしまったであろう。私は、真っ暗闇の甲板に、乗組員一同を集めて申し渡した。こんな場合の覚悟は、日頃から、十分にできているはずだ。この真の闇に、岩に砕けて狂う大波の中を、泳いで上陸するのは、無駄に命を捨てることだ。夜が明けたら上陸する。あと3時間ほどの辛抱だ。この間に、これから先、5年、10年の無人島生活に必要だと思う品々を、めいめいで、何でも集めておけ。波を、頭からかぶりながら、甲板に頑張って、これだけのことを言った。そして、大声で号令した。漁夫4人は、漁船を守れ。しっかり縛れ。波に取られてはダメだぞ。水夫4人は、電話船を守れ。命と頼むは、電話船だ。水夫長は、電話船を守ってくれ。漁業長。安全に上陸ができても、この波の具合では、とても、食料品を十分には運べまい。漁具が大切だ。できるだけ多く集めて、持って上がる用意をしろ。榊原運転士。君は、移動掘る道具を、第一に揃えてくれ。シャベル、鶴橋。この二つは、ぜひとも必要だ。マッチ、双眼鏡、ノコギリ、斧も、抜からずに。練習生と会員は、島に上がって、何年か無人島生活をして、ただ無事に帰っただけでは、日本国に対して、面目があるまい。かねてお前たちが望んでいた勉強を、みっちりしなくてはならない。できるだけの書籍を集めて、運び出すようにしろ。船長室にあるのは、みんな持っていけ。六分儀も、経線儀も。いいか、すぐに書かれ。船が、ドシーン、と岩に乗り上げると同時に、船打ちの灯火は、全部消えた、 岩にぶつかり方が激しかったので、室内の本棚や棚から、書籍が飛び出し、いろいろの器物も転がり落ちて、船室の床や甲板に、ごちゃごちゃになっていた。ランプは、いくらつけても、すぐ消えてしまう。風はないが、波のしぶきが、絶えずかかるからである。みんなは、真っ暗闇の中を、海水を頭から浴びながら、手探りで、物を集めるのであった。波に打たれて、船体は、めき、めき、ぎぃ、ぎぃ、と変な音がしてきた。大波が、どしーんとぶつかるたびに、きっと、どこかを壊し、何かをさらっていった。さらわれないように、しっかり縛り付けた漁船は、たった一つの大波が、ザブーン、と襲いかかると、粉みじんに砕けて、小さい破片も残さなかった。しかし、漁船を守っていた四人の漁夫は、さすがに、幾度か大しけの荒波をしのいできた有事だ。一人の怪我もなく、無事に残った。私は、みんなに命令するとすぐに、船長室に飛び込んで、必要な書類を記号入れた。書類をは定本では、書類な記号一まとめにして、しっかりと風呂敷包みにして、寝台の上に置いた。それからずっと甲板に出て、指図をしているうちに、大波が、右舷から打ち込んで、船長室の戸を打ち破り、左舷へ通り抜けて、室内のものを、文字通り、洗いざらい持って行ってしまった。海図も、水路紙も、コンパスも、波がさらっていった。まだ波に取られないのは、電魔船一隻。命と頼むのは、これだ。こればっかりは、どうしても失ってはならない。総員全力を尽くして、電魔船を守った。こんな大変な時にも、16人の乗組員は、よく落ち着いて働き、特に小笠原老人は、よく青年を励まして、上陸の支度をした。今夜に限って、時の経つのが、実に遅い。夜明けが待ち遠しい。早く夜が明けますように、波をかぶりながら、神に祈った。小笠原島生まれの、帰化人の半田が、私に聞いた。島に、飲み水はありますか？私は、ドキッとした。小さな珊瑚礁に、水の出るはずがない。しかし、せっかく島へ上がっても、命をつなぐ水がないと言ったら、一同は、どんなにがっかりするであろう。水は出るよ。と、私は答えた。それも、あれこれと考えた末、嘘と知りつつ、よほど間の抜けた自分に答えたのであった。とにかく、あと、1、2時間辛抱すれば、夜が明ける。それまで船体は、波に耐えしのげるだろう、と見込みをつけた。大波が、ズドーン、と襲ってくるたびに、船体は、ビリビリと、震えるようになった。甲板に割ってある板の継ぎ目が離れて、一枚一枚の板が、うねり曲がって、歩くのが困難となった。帆柱は、ぐらぐら動き出した。いつ倒れるかもしれない。マストに用心しろ。運転士が、みんなに注意した。電魔船も人も波に。神様に願った甲斐があったか、やっと、夜がしらしらと明けかけてきた、暁の光で見ると、果たして暗礁である。岩が遠くまで散らばり、怒涛がしぶきを上げている。船から100メートルぐらいのところに、かなり大きな平らな岩が、水上に頭を出している。その岩と船との間に、湧き立つ大波が、暴れ狂っている。 多分、島が間見えるだろう。マストに登ってみろ。今にも倒れそうな帆柱に、二人も登らせたが、朝もやが邪魔して、島を見せてくれなかった。私は、海津と水路氏の記憶によって、一同に申し渡した。島は見えない。ひとまず、近くのあの岩に上がって、それから島を探しに行こう。船長は、最後に上陸するが、船長が上陸できなかったら、一同は、ここから北の方に進んで行け。きっと島がある。その島に水がなかったら、北西の、次の島へ渡れ。それが、ミッドウェイ島だ。さあ、上陸だ。用意をしろ。持ち出すものを忘れるな。みんな、できるだけたくさんに服を着ろ。冬服も夏服も着ろ。靴下を履いて、靴を履け。帽子をかぶって、その上から、手ぬぐいやタオルで、しっかりと頬かぶりをしろ。帯になるものは、何本でもいいから、しっかりと胴中を縛れ。ジャック、ナイフ、水夫の使う小刀を落とさぬように。みんなは、エスキモー人のようにつぶくれた。それは、これから先、衣服はなくてはならぬものであるし、また、サンゴ礁を洗う荒波を渡るとき、波に転がされても、怪我をしないためであった。電魔線を下ろせ。待ち構えていた号令を聞くと、一同は、今更のように緊張した。全員が命と頼むのは、ただこの電魔線だ。どんなことがあっても、安全に降ろさなくてはならない。もし、電魔線が波に取られたら、もう16人は、一人も助かる見込みはないものだと、誰もが覚悟をしていた。全くの真剣、命がけの仕事だ。電魔線を降ろす作業は、16人の命が、助かるか、助からないかの大仕事であった。絶えず襲ってくる、大波の合間を見極めて、ほんの瞬間、それっと気合をかけて降ろすのだ。万一にも調子が悪く、意地の悪い大波が、どっと電魔線を持ち上げて、ゴツン、と本線の舷側に叩きつけたら、電魔線は、たちまち、バラバラに砕けてしまうだろう。また、ザブリ、一の身に海の中へ飲み込んだら、それっきりである。そこでまず、この大波を沈めるために、油を流すことにした。大しけの時など、よく船から油を流す。それは、油が海面に広がると、気違いのように騒ぎ立っていた波も、おとなしく姿を変えるのである。荒れ狂う波を見ていると、大きな馬が、何万頭となく並んで、真っ白いたてがみを振り乱し、果てもなく続いて、狂い走るようだ。それが油を流すと、白いたてがみを隠し、ただ、上下に動く大波となるのである。昔から世界各国の船の人は、油が波の勢いを弱めることを、よく知っている。これは、大しけで、めちゃめちゃにもてあそばれていた捕鯨船が、もうダメだ、と、諦めかけたとき、急に、船の動き方が緩やかになり、波が打ち込んでこなくなったので、不思議に思ってあたりを見ると、死んだクジラが、近くに流れていて、そのクジラから流れ出した油で、波が静かになっているのが分かったことから、油が波を沈めるのに、効き目のあるのを知るようになったのだ。しかも油は、ほんのわずかでいいのだ。たった一滴の油でさえ、2メートル平方の海面を、静かにする。電魔線を下ろすため、本線の周り一面に、静かな海を作るのには、1時間に、 約 0.5 リットルの油を、ポタリ、ポタリ、と海に落としていればいい。学者の言うところによると、その油は、どんどん広がって、1ミリの200万分の1という、想像もつかぬ薄い膜となって、海面を覆い、波を沈めるのである。それで流水丸の乗組員も、竹リクルー波を、油で沈めようとした。石油缶に、ウミガメやフカの油を入れ、小さな穴をいくつか開けて、2缶も3缶も、海に投げ込んだ。しかし、岩に当たって荒れ狂い、巻き上がる磯の大波には、油の効き目は、全くなかった。いよいよ、運転士と水夫長が、電話線に乗り込むと、電話線をつってある滑車の綱に、みんなが取り付いて、そろそろ下ろし始めた。波の合間を見定めて、やっと、水際まで下ろした。そこへ、山のような怒涛が、ザブッとやってきた。ただ人のみ。あっという間に、電話線も人も、見えなくなった。あとは、ただ白い波が、一面にすごく、湧き立っているばかり。さすがの一同も、顔色を変えた。命の綱と頼んだ電話線は、波に飲まれてしまった。頼みにしている指導者の、運転士と水夫長は、波にさらわれてしまった。もう我々は助からない。船長の私も、決心した。もちろん、他の乗組員も、そう思ったに違いない。誰も、一言も言わない。ずぶ濡れになって、青い顔をしていた。このまま、流水丸は、電話線と同じ運命になって、ここで死ぬのか。みんなは、踊りクルーアーを見つめて、黙っていた。1秒、2秒、3秒。お、あ、や。突然、3人が、驚きの声を立てた。岩の方をささし、口をもぐもぐさせているものもある。見れば、向こうの波の上に、1、2メートル頭を出している、平たい岩の根元に、電話線がそこを上にして流れ着いているではないか。や、黒い頭が2つ、白い波の中に浮き出した。閉めた。二人は、岩の上へ、這い上がっていく。ゴーゴーと鳴り響く波の音で、どんな大声でも、100メートルも離れていては、聞こえはしないが、手真似と身振りで、二人とも無事だ、電話線も大丈夫だ、と、知らせているではないか。万歳。思わずほとばしる、喜びの叫び。ああ。よかった。みんなは、ほっとして、顔を見合わせた。